Let me see that.今日のところは、復活のイエス様が初めて語った言葉で何かっていうふうなことが一つですね。復活に鍵をかけていたっていうことの中に入ってきたという。これも表面だけを見たらこんなことはあり得るはずがないとかですね、思ってしまう。でこんなことはもうありはずなこと書いてあるとか思ってしまってですね、っていうのはそういうことをですね、経験したことがないからですね、私たちの前で。ですからこういうことはもうあるはずないと簡単に思ってしまって、ここに込められているこのメッセージを深く考えたり受け取らないままで、読み飛ばしてしまうわけです。まず、週の初めの日ということは、これは日曜日ですね。で、このことからですね、今も日曜日が週の初めに置かれているわけです。日本では、週末って言ったら、土曜日、日曜日という感じですね。で、週の始まりというと、月曜日というように考えておるわけですが、このカレンダーは今でも日曜日が初めの日になっているわけですね。これはこういうふうに、週の初めの日にイエスが復活された。だから、その記念としてですね、休んで礼拝をするようになったのが、この世界で日曜日を休むという、そういう出発点だったわけです。この日曜日、この休みっていうのはそもそも遊ぶとか、のんびりするために、元来歴史の中ではあったのではなくって、復活のイエス様を記念して、その復活のイエス様の新しい力を受けて、私たちをまたですね、新しく生まれ変わるため、そのために休むんですよね、仕事。そういう意味があったわけです。このようなカレンダーで、至るところで見るようなこと、どうして日曜日から始まって第一になっているか、どうして日曜日が休みなのか、その理由すらもほとんどの人は教養ある人であるも知らないという不思議な事態が日本ではあるわけです。こういうようなことは本当に不思議なことですが、ほとんど知らない。だから学校でも教えられない。先生方がそもそも知らないからです。そんなことを思ってもみないですね。日曜日というのはキリストの復活の記念なんだと。そのようなことは、小学校からでもですね、中学校でも教えとくべきですね。そうしたら少しでもですね、この年の数え方、今年が2003年よいうことでも、キリストが生まれたから、基本として数えているんだというようなこととかですね、身近なところにも、日赤の日本赤十字、赤い十字というものを元を正しはキリストの十字架から来ているわけです。で、そういう身近なところにもですね、キリストの様々な影響が及んでいるということを知ることができるわけなんですね。そういうふうに、週の初めの日、ということが書いてあります。ここで、弟子たちは何をしていたのか。さっきもちょっと、言われましたけれども、すでに弟子の一人は、名前が書いてない弟子は、前のところにあったように、空になった墓を見てですね、そして見て、信じたと書いてあったわけですね。それから、マグダラのマリアはですね、実際に復活のイエスから会ってですね、言葉もかけられて、はっと目が覚めて、要は分かって、そうして、弟子たちのところに行って、私は主を見たと言ったわけなんです。けれどもですね、他の弟子たちは、まだ十分これは信じられなかった。ということがわかるんですね。それはそうですね。殺された者が蘇る、墓からっぽとかあったとか言ってもですね、本当にそうだろうか。それから、死んだままで生き返ってまだ手の傷があると。それを見ただけでは力にはならなかったわけですね。それを間接的に、他の人から言われてですね、そんなのがあったと言われたところで力は生まれないわけです。そうですね、現在でもそうです。キリスト者がいくらですね、復活にイエスと会いました、いくら周りの人に言ったからって、これを聞いた人がすぐにですね、力になったりはしないわけです。 そのためにはもっと別のことが必要だったわけですね。その一つが、まあ、ここに、その別のこととは何か、それもここに書いてあるわけです。一番重要なことに関わることです。こういうふうに、恐れってありますが、ユダヤ人に対して自分たちもまた捕まえられるかもしれないと。これは当然です。彼らのリーダーであったイエスがですね、すでに捕まえられたんだから。普通であればですね、日本のあの徳川時代を考えても、リーダーが捕まえれたその一味もろともですね、家族まで同罪に殺されたり、火あぶりにされたりしたことがたくさんあったわけです。大体どこの国でもそういうことなんですね。何か政府とかに反抗するとかですね、そういうことで捕まえられた。そしたら一味を探し出して、そのために拷問をするわけです。非常にこの水をかけたり火をかけたりですね、ものすごいこの膝の上に座らせてて石を乗せたりですね、もうとにかくひどいことをして、そのどうしてそんなことをしたのか、周りのグループも名前を明らかにしようと、だから全部連れてくると、全部やっつけるというわけです。ですから普通であれば当然、彼らのリーダーが捕まえられて殺されたのであれば、そのグループも捕まえられるだろうと。そういうことを考えたらですね、一人やマグダラ・マリアとか女の人が復活とあったんだとか言ったって、そんなのとても力にならなかったわけです。そういうことと、もう一つはですね、イエスがもし復活したと、なんか神みたいに復活した神ですから、そうしたらですね、普通であれば、あれだけ言うてやったのにですね、私に従ってくると言ったのに、お前たちはどうしたのかと。みんな見捨てて逃げてしまったじゃないかと。と言ってですね、イエス様から厳しくですね、叱責をされると。そういうこともあるはずですね。そういうことも考えたら、いよいよですね、どっち考えても恐れると。神様からの裁きも恐れる。それから、ローマの兵たちがやってきて、捕まえるんじゃないかと。そういうふうにして、まあ、恐れていたとですね。そうして、家に鍵をしていたと。です。ところがそこに、どんな仕方かわからないけど、鍵を閉めていたのに入ってくると。で、これも、このままでここだけと思ったら、こんなことは私たちに生じたこともないんだから、関係ないと思ってしまうんです。ところがこれが重要なということは、26節にもまた書いてあるわけです。26節ですね。とにはみんな鍵がかかっていてあったのにと。こういうことは、ここの文字通りの意味とは別の意味がここにも重ねられているわけですね。イエスはこういうふうに死んだものからでも蘇るような神の力を受けた方だから、それはどんな方かわからんでも入ってくることができる。けど、これは一回きりなのかというと、そうでないんですね。この、大体聖書に書いてあることっていうのは、一回きりのようなことが実は誰にでもですね、信じる者には生じるということを言おうとしているわけです。ここに来ておられる方、ほとんどの人はもうキリストはっきりみんな信じてやろうと。で、それはですね、ここと同じようにロックしとったわけです。心に本来鍵をかけとってですね、そんなキリストは何か全然入ってこないような状態であったのに、不思議なことにイエス様がですね、そのロックを外して入ってこられたということなんです。だって一人の人間がキリストを信じるだとかですね、神様、目に見えないのに神様が良い、本当の清いお方がおるだなんていう考え方ももっとないわけなんです。全然ないわけです。誰の心もないわけです。どんな真面目そうな人の子も、優しそうな人にも全くそれないわけです。これは全世界でなかったんですね。このですね、災害だとか事故とか差別だとか圧政、殺戮がたくさんある世界は昔から、ね、今に始まったことないんですね。どうしてそんな中に愛の神様おるなんて思えるだろうか。全世界どこにもそんな思ってる人なかったんです。それをまずですね、この歴史の中からはっきりしているのは、 アブラハムという人のいわば心の鍵を取って、そして神様が入ってこられて、そして語りかけたわけです。そういうことであったんですね。ですから誰にとってもこれは実は生じてきたことなわけなんです。で、このヨハネ福音書が書かれたのはキリストが殺されてからですね、だいたい60年ぐらいも経ってるんですね。一番最後に書かれたわけです。で、その60年間の間には、有名なネロ皇帝の迫害、それから次の皇帝の迫害、あったわけです。そしてもうヨハネはたくさんの人たちがですね、焼かれたり、貼り付けにされたり、殺されたり、濡れ衣を着せられたりして、迫害されて死んでいったのを目の当たりにしたわけです。どうもヨハネは非常に長老、寿命が長くですね、生きたと言われておるわけですね。90年頃、っていうのが、まあ、いろんな他の調査、研究から、まあ、分かっているわけです。ですから、まあ、相当高齢になってたはずですね。ですから、もう数々のことを、もうそこで見聞きしていたわけです。で、そういう状態を見ながらですね、あ、イエス様はここでもここでも、ここでもロックを開いて入られたと。ネロ皇帝の非常に上の方の家臣にまでですね、そこに使われている女性とか家臣にまでどんどん入っていったわけです。紀元90年といったら非常に広大な範囲が広がった。それはみんなですね、このキリストの福音に対してしっかりと鍵をかけていったところに、不思議な形でイエス様がスーッと入っていったということであったんですね。そしてそこで、この最後の夕食の時に与えたあの約束、神の平和をそこで与えたということであったわけです。まずここで言ったのが、エイレーネヒューミン、この原文は2語なんです。エイレーネ、平和何時らに、平安何時らにあれというですね、文語訳で平安何時らにあれと、エイレーネヒューミン。で、これはヘブライ語ではシャロームっていうわけです。シャローム。で、現在でも使われている。で、もちろんイエス様はギリシャ人ではなくって、ユダヤ人でしたから、ここで言ったのはシャロームのという言葉を実際には使われたはずなんですね。シャローム。復活したイエス様がですね、戸を開けて、固いと扉の鍵があって入ってきて、言われ与えたのがシャロームだったと。このことは、前のところで約束として、いわば予言として言われておったことですね。ヨハネの14の27、ヨハネの14の27ですね。これは最後の夕食です。普通は最後の晩餐って言われますが、晩餐っていうのとは全然違う。これはちょっと間違った訳語をつけてしまったんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐だなって言いますが、晩餐っていうのは貴族とかお金持ちがですね、いっぱい豪勢のご馳走を、まあ、遊びがてらに食べるもの、晩餐っていうわけ。宮中の晩餐会とか言ったらですね、極めてお金のある身分の高いような人がですね、昔してた。ここはですね、パンとブドウと本当に粗末なものであったんです。およそ晩餐だという日本語では合わないわけです。最後の夕食ですね。その時に言われた。この、私は平和。これは平安とも訳される。平和。平安をあなた方に残して、私の平安を与えると。私はこれを世が与えるように妥協や話し合いや議論や、あるいはまたお金だとか何だとかですね。普通のこの世の平和というと、例えば裁判でもないのでお金で解決。もうそれまでいがみ合っとってもですね、いわゆるこの一時金とかですね、いろいろな話し合いで決まる。結局お金で決めるということも多いわけなんです。 まあ、そういうふうに争いあっとってもいろんなあの話し合いとか、この世はそういうふうに不満があって、まあ、仕方ないと、まあ、これだけも我慢しようかという感じです。だからそういう方法で平和を与える、国同士もそうですね。今イラクとの問題がありますが、なんとか話し合い、北朝鮮にもそうです。両方が疑って両方が攻撃しようとしておっても、まあこれしたらもっとひどいことになると困る、そういう妥協として一応の平和が来るということになります。だからそういう方法でないというわけです。復活のイエスがですね、鍵をかけているところ入り込んできて、直接にですね、神の国なる持ってきて倒させてあげるんだと、そういうことなんですね。そこには何らの議論だとかお金だとか何だとか支配とかいうことは関係ない。でそういうそのまさにその平和をここにあるようにということを言われたわけです。でこれはこの最後の夕食の時の約束がこういうところにすでにもう成就ですね、していった、ここが出発なんだと言おうとしている。そしてまた内緒にこれが書かれた時にはもうキリストが殺されたから60年も経っているんですね。無数の人がこの平和を経験して、そしてまた殺される時ですらもこの主の平和を持ったまま死んでいった人がいっぱいできたわけです。この平和があるようにっていうのはまさにこれは実現した、実現してきていると。書きながらヨハネはですね、次々とそういうふうな自分が実際に見聞きしたことが浮かんできて、いわばそれ聖霊に促されてこういうふうに今そのイエスが約束されたことを書き残したわけです。でこの平和、平安という言葉がここで復活のイエスが特に与えるものだということは、この次来週のところにもしますが、短い箇所で3回も書いてあるわけです。ですね。19節。あなた方に平和、平安があるようにですね。から21もそうです。重ねていったと書いてあります。重ねていった。いつもいつもイエス様は、そういう神の国の平和を与えようと、重ねて今も言われている。そしてまた、トマスがその時で、ね、後から別のところに来たら26節にも再びあなた方に平安あれと、ということが言われても分かります。これほどこの平安ということは大事な、英語ではピースと言いますが、ギリシャ語ではエレーネ、ヘブライ語ではシャロームということなんですね。でこれはですね、前に言ったことがありますが、シャロン、これヘブライ語ですね。シャロン。で、これはどういう意味かというと、シャレムと。というのは、これは全うすると。という言葉から来たわけですね。全うする、完全にされたもの、単に何も争いがないという消極的なことではないです。全うするって積極的なんですね。争いがなくてなんか消極的なんですね。全うされた状態、これを平安というわけです。で、現在でもこれは会った時、朝でも昼でもですね、別れでもイスラエルと今でもこの言葉を使っているわけです。何も知らなくても、日本語だったらですね、何も知らなくても何て言ったらいいかって、今日さんも聞いたことあると思いますけど、日本来たらいつでも使える。どうもどうもって何でも使える。ね。ね。もらった時でもどうもってそうですね。何だったらどうもどうもって言っても終わると。間違って失敗しても、どうもどうもって言ってもそういうような聞いたことないですかね。いつでも使えるのはどうも、日本語ではどうもどうもなんですが、このシャロムとはそういうどうもではな、本当に深くて重い意味があるわけなんですね。人間は本当にシャローム、平安を持たないわけです。全うされることはできないわけです。いつも欠けておる、不満がある。 神様からの賜物をもらって初めて全うされた。神様とか結びついて初めてシャロームが来るというわけです。そういう機能、非常に深い意味があるわけですね。ですから、このことから、キリスト教のこのことからですね、この平和、それから神と結びついてるわけです、この平和。それで、外国の挨拶でもですね、前にも何度か言いましたが、もともと英語でもですね、グッバイ。これは、この場合はみんな意味がないと思ってる。グッドバイ良いだろう。なんか良いこと言ってたんだ。グッドバイ、グッドバイ。これも子供でも知ってます。ところが、これは古い英語。このことはっきり分かってるんですね。こういうこと、語学の教育。God be with you。God be with you。というですね。神があなたと共にいますようにという祈りの、祈りと願いの言葉だったんです。それが、God が恐れ多いからグッドに変わった。で、B が倍に変わった。で、ウィズが抜けてしまったんですね。ワードビービーで言うと。これ本当に深い意味ですよね。どんな時にも使える。神様が共にいたらですね、病気であれ死にかけておる人でもですね、あるいは元気な人でも誇り高ぶらないように。能力がしては神が共にいなければすぐにそれを自慢の材料にしてしまうと。神が共にいったのは、いついかなる人でも、いかなる人にも当てはまる一番良いことなんです。そういう挨拶がありますね。ワードビービーで言うと。ですから、ハンクドバイという言葉がともにかかってビビデというのが本当ですが、ところがこれはですね、外国語ちょっと、現代スペイン語でもですね、また同じなんですね。アディオスって言います。アっていうのは英語と2です。トゥー、ディオスは神です。ガッド。アディオス、神様にあなたを委ねますって意味なんです。アディオスって言います。スペイン語これですね。で、イタリア語ですと、アディオ。ディオが神なんです。で、アーナ、ディが2つちょっとイタリア語で詰まる音が多くて、アディオってですね。スペイン語ではアディオスという、現在でもラジオなんかでもですね、ラジオのスペイン語放送で、お別れの時にアディオスって言ってます。これは、神様ににと言います。To God、神様にあなたを委ねますということですね。それからこれはみんなラテン語から来てるからですね。神のことをデオスというわけです。デオス、ラテン語では。で、スペイン語とかイタリア語とかフランス語みんなラテン語の後から来たものなんですね。だから非常によく似てる。で、フランス語でアディオと。デューっていうのは神様ですね、フランス語。アディオというのは。私、現在ではもう長い別れの時にアディオという。まあ、こんな風にですね、このシャロームはさようならというところにも使うわけなんですね。で、みんなこういう風に別れる時にも、ヘブライのイスラエルたちはシャロームと。神様による全くものがありますように、平安がとどまりますようにという祈りを込めて別れるというんです。で、そういうことからずっとその流れがですね、ここに外国では伝わってきたわけです。まあ、言葉っていうのは、そういう精神の化石ですね。ずっと前の人の考え方や気持ちが残されて刻印したものが言葉なわけです。で、まあ、そういったこともですね、イエス様がこういうのに会った時にこれシャロームと言ったと。別れる時にもですね、シャロームと現代でも言うっていうことはですね、こういう影響っていうか、こういうふうなものの考え方、受け止め方、ずっと今も続いているわけです。何を一番先に会った時に言う思うのか、別れるとか思うのかというわけですね。恨みや何かを残して別れるんではなくって、神様が共にいますようにと言って別れると。人間的な情でですね、もう別れるんでもないというわけです。いつもそこに神が中におると。人間だけで結びついたらいいことは起こらないわけなんですね。まずそこにこういうふうに言うという習慣ができたぐらいのわけです。まあ、そういうことで、この平和があるように、シャロームという挨拶にもなっている言葉が深い意味があるというわけなんです。 それから、このですね、今言った鍵が欠けてあるのに、とうとう開いて、イエス様が入ってきたと。これをするのに一番私たちが関わることができる。これは祈りだということになるんですね。他の人みんな鍵かかってると。でもその鍵があってイエス様入っていく。私たちも関わる。じーっと見てるんだけど。他の人に祈り続けるということで、その鍵が外されてイエス様が入ってくださることに一番これが働くというんですね。そういう意味で常に祈りなさいと。諦めないで祈り続けなさいということをイエス様も言われたわけです。で、私たちが信仰を持ってきた、持った。イエス様が入ってきてくださったと。誰かがですね、やっぱり祈ってたと。私の場合は書物だと。だから書物を書いた人の柳原忠夫に祈りがあったわけです。また私たち一つのビラを見て、初めてキリスト教の講演会を見た。それをビラをですね、作った人。そこに貼った人、そういう講演会を企画した人の祈りがあったわけです。絶えず誰かの祈りによってですね、イエス様がある人の心に入っていったということなんですね。だから私たちもまた他の人の心にイエス様が入っていってくれるようにと祈り続けるということなんです。この鍵がかかっているっていうのは普通の場合でも使うわけですね。ある人の心を戸が閉まって何も言ったって全然受け付けないと。何言ったら もう何も言わない。言わない。何言っても聞こうともしないし、言うこともしない。何を思ってるのかわからない。鍵がかかってしまってと。これもうどうしようもないことです。そういうところに入ってきてですね、そして、鍵を戸を開いて入ってくる。そしたらそれまで神様のこと何にも言えなかったものが言うことができるようになると。語ることができないものの舌を緩めて語ることができるようにする。聞こえないものの耳を開いて聞こえるようにするって、予言がイザヤ書にもあるとですね。で、普通の世界ではそれは人間的なカウンセラー相談とか話し合いとかですね、それで心の扉開くと、ある部分を開いたように見えてます。本当の魂、神に対して、神の子に対しての扉は開かれないです。単なるカウンセラーでは決して開かれない。それはイエス様自身が入ってくるということなんですね。イエス様自身が開いて入ってきてくださるということです。で、全体として言いますと、ローマ帝国という大きな国家もですね、全体性鍵をかっちりかけ取ったわけです。キリストは絶対に入らせないと。そしてキリストは言った、殺してしまえということだったけれども、それから300年近くかかって、紀元313年にですね、ようやくその鍵を閉めてあって開いて、キリスト教を認めたわけですね。公に公認した。紀元313年ですね。それぐらい長かった。日本もそうだったんですね。それに国家全体も鍵を閉じておったのが、キリストが取りに入ってきてこられた。そのようにですね、大きな歴史の中の出来事をも象徴的に表しておるということも言えるわけです。こういうことで、一番有名な人も、これをまた人の中におりますね。人、パウロもそうだった。パウロも非常に熱心だったんですね。自分の信じる宗教には非常に熱心だったわけです。他の人よりもはるかに熱心だった。けれども、キリストに対しては、キリストの新しい福音に対しては、固くですね、鍵を閉めていたわけです。で、迫害をしてた。それも一方的にキリストが入ってきてですね、あの光さした。それはその固く入った戸を開いて入ってきたと思います。そして語りかけた、そして変えられたということがあったんですね。そういうふうに人間の努力や学問や経験や家柄で戸が開くのではないと。 もう一方的に神様からの一方的な恵みとして入ってきてくださるという、その一方的な恵みをここで象徴的に表しているわけです。鍵がかかっていたのにそこへ入ってきて真ん中に、ただ中に来てくださるんだという、そういう経験があるんですね。自分の努力でイエス様が入ってきてくれたんだと、自分が偉いから入ってくれると、そういう気持ちが粉々に砕かれて初めてこういう気持ちが自然に出てきたというわけです。それから次はですね、次がこの聖霊の問題なんですね。ホーリースピリットと言います。復活したイエスが与えるものとして、ここではっきり2つが書いてある。平安、主の平安、それから聖霊であるというわけですね。この私も一番重要なことのはずです。で、息を吹きかけるという、なんか独特の言い方をしています。で、この息という言葉はですね、これは息、ヘブライ語ではルーアハですね。ギリシャ語ではプネウマと言います。で、両方息とか風とかを言うんですね。霊とかになったんです。ですね、日本語では息と風とは全然別です。ところが聖書の言語であるヘブライ語でもギリシャ語でもですね、息も風も同じなんですね。これはラテン語でもそうです。ラテン語ではスピリット、スピリットスと言いますけれども、まあ、これを読みましょうか。ですから、今日英語ではスピリットって言うんですね。霊のことは英語でスピリット。ヘブライ語、ヒーブルではルーハ、グリークではこのプリウマですね。みんな風、ウィンドですね。風とか息、両方表しています。生きているものにはいつも息、一種の風、空気の動きをしているわけです。そういう意味で目に見えないある動きっていうものをルーハとかプリマで、でだからそこから霊という言葉にもつながっていたんです。これがですね、ここにイエス様がこの風、霊を、この中に息って書いてあることは、言語ではこう霊と同じなんです。霊を吹きつけたということと同じなんですね。プネウマって書いてあるんです。彼らの息、あるいは霊を吹きつけた。霊を吹かれた。で、こういうふうに人間っていうものはですね、イエス様からの霊を吹き込まれないと、吹き入れられないと、立ち上がることはできない、わからないと。単に復活のイエスに会っただけでもですね、これ足りないわけです。人から聞いただけでもこれも足りないわけですね。直接にイエス様からのこの目に見えない霊を、いわば吹きつけられるということが必要だったわけです。そしてこれはイエス様の方から声に聖霊吹きつけてくれるんですね。私たちとしては心を開いて受け取ったらいい、そんなんいりませんとか断るっていうことも、これもたくさんあるみたいですが、そして聖霊の実というものはいろいろあるわけです。これは別の福音書で書いてる、前にも繰り返したってことですが、聖霊の実というのは愛だっていうことあります。愛、平和、喜び、寛容、こことどう関係しているのかというと、これはもし聖なる霊がですね、その人に豊かに今与えられている状態であれば、ある人の罪をですね、心から許してくださいと祈ったら許されると。罪の許しの力が当然聖霊って持ってるからです。 人間的な気持ち、あの人あんな悪いことしたと、あんな許してもらったよねと、そういう人間的な気持ちでしたと許されるもんだ。と、聖霊が豊かに与えられて、とどまっている状態でですね、そして祈るならば、それは許されると。特にその人は悔い改めて、どうか私の罪はこういう犯しましたと、共に祈ってくださいと。と言われてですね、共に聖霊にあって、主にあって許してくださいと祈るならば、確かにその人は罪を告白した後は、許しの平安を感じる、実感できるわけです。一人だけで許してください、許してくださいと祈っても平安が与えられなかった人でも、聖霊が与えられた人にですね、告白して、共に祈ってもらうと、不思議と平安が与えられる。これは罪が許されるということです。これはもう、この人がするんじゃなくて、そこに宿った聖霊がするわけです。それはまさに愛であるということですね。その人のどうすることもできない心の一番奥の深いところに、これを取り除いてあげたい、取り除きたいと、どうか使用してくださいという、そういう愛の心でもある。だから、聖霊の実は愛だということも言われたりしますが、これはもう、罪を何とかして、その人一番奥の引っかかっているもの、暗いものを取り除いてあげたいと。聖霊によって祈るらは、確かにそれが取り除かれるということです。で、まだこの人はそのように本当に悔い改めていないと、傲慢だと、この人のためにはまだ祈ることはできないと、まだもっと苦しむことは必要だと、本当に聖霊にあったと思ったら、その人は許されないままにあるわけですね。当然そういう固い心のままで、全然まだ神はまだ悔い改めない、私は正しいんだと言い切っているような人はですね、またその人の罪はほら許されないわけです。そういうふうにして許さなければ、この人はまだ許されるにはまだ早いと、本当に心がまだ悔い改めしてないということであれば、許されないままで残ってしまうというわけですね。こういうふうに聖なる霊というのはですね、愛、喜び、平和っていろいろありますが、特にここで一番奥深い、根の深いもの、罪の問題すらも関わってですね、それを除く、あるいは許すということにまで。